また主将母の胎の中で作り、この地上に生まれさせてくださった私たちの天のお父様、すべてのものはあなたによってデザインされ、またこの世に形あるものとして、目に見えるものとして生み出されております。美しい花や、また見上げた時の青空や白い雲、また太陽や月や星、すべての山や川や海が、そのすべてがあなたの作品であることを覚えるときに、私たちはあなたがどれほど美しいものを愛される方なのか、またどれほどそれをデザインなさるときに手塩にかけて、また最高のものをお作りになろうとする方なのか、その素晴らしさを覚えます。神様、私たち人間はあなたの最高傑作として、神の栄光を表す作者であるあなたを、その素晴らしさを表す器として私たちは作られておりますけれども、本来の作られた目的から離れていくときに、また作り主であるあなたから離れるときに、何のために生きているのかわからなくなり、虚しさの中を、孤独の中で、神様、望みのない人生を送ってしまいます。それですから、もう一度聖書の言葉を通して、私たちをもう一度あなたのもとに連れ戻してくださいますように。私が何のために生まれてきて、なぜここに置かれていて、そして私がどんなに愛されているのか、それをもう一度確認することができますように。さまざまな悲しみや苦しみや、また乗り越えていかなければいけないものがたくさんあります。しかしよ、あなたが私に耐えることのできないような試練に合わせることがないと約束してくださっておりますから、主よ、どうぞ私たちに力を、また共にいてくださるあなたを見上げる信仰の眼差しを与えてください。愚かな小さなしもべが今日も立てられておりますが、このものをあなたが清めてくださり、用いてくださいますように。主を語りください。しもべは聞いております。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。毎週説教の題をどんなふうにつけるのかということを実は悩んでいるんですけれども、今日はちょっとですね、あまりにも変な題をつけすぎてしまったかなとずっと考えているんですけれども、何か B 級映画のようなですね、宇宙戦争なんていう、なんかふざけているのかと言われそうなんですけれども、しかし今日のこの黙示録12章を見ていきますと、どうしてもこの言葉が思い浮かんでくるんです。この埼玉県北葛飾郡杉戸町、この政治1丁目にここの教会がありますが、この戦前から、内村勘蔵、先生ですとかそういう方々がですね、この場所で講演をなさって説教をなさって、戦前からこのところに埼玉県で2番目に古い福音宣教の歴史が続けられております。いろんな先生がここに来てメッセージをしたなさったと思いますが、宇宙戦争なんていう題で語った人は多分いないと思います。しかし、私のちょっと尊敬していましたスティーブ・ジョブズがですね、こんなことを言っています。宇宙に衝撃を与えたい。すごいことを考える人だなと思いますが、でも本当に宇宙に衝撃を与えるほどの、世界をひっくり返すほどのことをしたいと思うならば、やはり私たちは聖書を読んで、聖書の中にその方法を見つけ出す必要があるかと思います。自分のちっぽけな頭や、また限られた体力で何ができるのでしょうか。しかし、もし私たちが この天地万物を作られた神を味方につけることができたとすれば、世界を変えることも可能でしょうし、また宇宙を、宇宙にこの衝撃を与える、それほどのことも可能ではないかと今日の聖書の箇所で思えております。実は最近夜中になるとですね、私は空を見上げているんです。その牧師館の横からですね、この反対側、この裏側が牧師館になっているんですけれども、ちょうどこちら側がですね、ベランダがあるんです。で、ちょっと外に出れてですね、そして東の空を見上げますと、だいたい夜中になってきますとオリオン座が今昇ってくるんですね。ちょうどこういう感じでですね、三つ星があってこう四つ並んでですね、綺麗な、それでさあ天を見上げなさいというのがこの教会の今の与えられているテーマですから、まず牧師がですね、天を見上げているんです。毎晩見ています。でですね、最近ですね、努めてじっくりと見るようにしました。外に出てしばらく待つと目が暗さに慣れるんです。これがポイントです。1つ目、パッと出ただけではですね、明るさの中で目が慣れていますから暗い星が見えないんです。埼玉って星がそんなに見えないかなと思ったんです。最近、いや、本当に数え切れない星が見えるんです。まず暗い場所に出てですね、そして 1,2 分目を鳴らします。そしてオリオン座が一番見つけやすいと思います。夜中の12時頃ですね、東の方を覗いてみてください。そうするとですね、ベテルギウス、とかですね、いろんな、そんな星がいろんな形でまた瞬いております。実は私はオリオン座大星雲を見てしまいました。ちゃんと写真に撮ってますので、のまちゃんのブログとかですね、教会 の, ホームページを見るとですね、杉戸町、この政治から見上げた星空が映っています。数えてみてください。本当に数えきれない星の数が見えるんです、この場所からでも。条件がありますね。新月に近い、月明かりがほとんどない時が必要です。そして晴れていることが必要です。曇り空だと見えないんです。特に曇り空だと、地上の光が反射されても全然ほとんど見えない。ところが曇り空じゃなくて晴れて、これから冬の季節にですね、そして月がですね、今ちょうど新月に近いところですが、見上げてみますと、本当にこう星の数を数えることができるなら数えてみよう、あなたの子孫はその数ほどになるよっていう神様のこの大きなビジョンを私たちの教会も受け止めることができるのではないかと思います。私の持っているカメラのレンズはですね、300ミリぐらいしかないんですけども、でもそれでもですね、オリオン座の大星雲が見えてしまうんですね。それでこれを天を見上げながらですね、宇宙戦争か、これはなんか面白いなと思ったんですけども、まずこの黙示録、聖書の言葉が何を語っているのか見ていきたいと思います。現代の、コンピューターの力を借りればですね、これが、映像にできると思いますけれども、まさにこの映画のような、ファンタジーのような、SF 映画のような、情景がそこに記されております。また巨大な印が天に現れた。12章の一節、一人の女が太陽を着て、すごいですね、いかなる、ブランド品よりも素晴らしいものを着飾っています。一人の女性が太陽を着ている。そして月を足の下に踏んづけて、頭には12の星の冠をかぶっている。すごいですよね。おそらくこれは神の民イスラエルの姿だと言われています。この女は身ごもっていたが、生みの苦しみと痛みのために叫び声を上げた。私の妻も約1年ほど前ですね、身ごもってですね、生みの苦しみと痛みのために叫び声を上げておりましたが、この太陽を着て月を足の下に踏んで頭に12の星をかぶっているその女性も生みの苦しみをしていたというのです。夜中に産婦人科に行ってみてください。叫び声が響いています。本当に女性って大変だなと思いますね。いや本当に出産って大変だなと思います。命がけのことです。 男性が良かったと思うことが一つですね。でも教会の働きっていうのはまさにこの生みの苦しみをするような働きではないかと思います。この説教を準備するというのもですね、かなり難産が多いんです。どうしようか、毎週来るんですよ、待ったなしで。休み取ってもですね、次の日日曜日にメッセージしなきゃいけないと、もうそればっかり考えてるんですよね。結局別の印が天に現れた。もう一つ別の印があります。天を見上げるとですね、見よ、今度は恐ろしい光景がそこにあります。大きな赤い竜、ファンタジー映画とかですね、ゲームの中に出てくるでしょうか、モンスターとかですね、7つの頭と10本の角を持って、頭には7つの冠をかぶっているその竜、赤いレッドドラゴンがですね、出てくるんです。その尾っぽを使ってですね、天の星の3分の1を引き寄せてですね、バーッと地上に投げつけるって言うんです。すごい光景ですよね。で、チェーン式のバイブルなどを持っている方はですね、4節の意味をちょっとコメントがついてたりしますが、この天の星の3分の1を引き寄せる、そしてそれらを地上に投げる、これはですね、ある解釈ですが、その天使たちの3分の1を自分の味方につけて悪霊にしてですね、そして地に落とす、そういうこの悪魔の働きを意味しているんじゃないかと解釈する方もいます。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだ時、その子を食い尽くすためであった。すごい怖い光景ですね。しかし皆さん、実はここには宇宙的な視点で見たクリスマスの出来事が記されています。これクリスマスの場面なんです。もちろん太陽を着てたのはマリアさんじゃないと思いますけども、でも一人の緑子を出産しようとするときに、その救い主がお生まれになろうとするときに、悪魔がその目の前に来て、産んだらすぐに食い尽くしてやるぞって待ち構えていたっていうんです。なんかこうよだれ垂らしながらですね、牙を剥きながら、その女性の出産している女性の前に来てですね、待ち構えているっていうんですよ。彼女が子を産んだ時、その子を食い尽くすため、非常に恐ろしい、この目に見えませんが霊的な意味でのクリスマスのこの戦いと言いましょうか。霊的戦いというのはあまり、まあ、いろんな言葉で言われますけども、そんな言葉がぴったりのような場面がそこにあります。それが最初の場面です。神の国と悪魔の国の宇宙戦争の第一場面、それはクリスマスの出来事でありました。救い主イエス様が一人の緑子として男の子としてお生まれになるときに、悪魔がそれをしっかりと見つめていて、生まれてきた子をすぐに食い尽くす、そんな形で待ち構えていた、そんな光景があります。しかし5節、女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧するはずである。鉄の杖というとちょっと恐ろしいんですけども、別にその鉄の杖で殴りつけるわけではありません。それで悪いものをやっつけるためにそれが鉄なんです。虐待するためではありません。イエス様という方のその羊飼いの姿を表しています。狼が来た時に命を張ってその狼に向かってくださる、クマが来た時に、コヨーテが来た時にやっつけてくれる、その武器として、しかし優しく羊を導くための、そのお姿があります。私は良い羊飼いです、良い羊飼いは羊のために命を捨てますとイエス様はおっしゃいましたが、そのような命をかけて羊を守ってくれる牧者として、全ての国々の民を牧会してくださる、牧師の中の牧師として、羊の大牧者としてこの方がお生まれくださったんです。しかし歴史を見ますと、生まれた時からイエス様は殺されそうになったのをご存知でしょう。ヘロデ王様が悪魔の手先として用いられました。殺すことができないということが、騙されたということが分かると、2歳以下の男の子が皆殺しにされていくという悲惨な事件も起こりました。まさに子を産んだ時、その子を食い尽くそうとしている 悪魔がそこに背後にいたのです。今日目に見えるものだけを想定して生きている人が多いんです。しかしそれは想定外の人生になりますよ。何かをデザインして生み出すときに、そのデザインしているときには見えないんです。そして作品の背後にはデザイナーがいるんです。隠れているんです。全てのものがそうです。工業製品においてもそうでしょう。車であっても、その車を作った目に見えないメーカーさんがそこに背後にいるんです。この美しい花を作られた方、デザインされて組み立てられた方、私たち人間をデザインされた方が背後にいらっしゃるんです。目に見えないものは信じないとおっしゃいますか？空気、皆さん信じてますか？空気とか風、目に見えないからってそこに存在しないっていう人がいますか？いやいや、そんなこと言う、バカなことは言う人はいらっしゃらないでしょう。空気が目に見えない形で存在しています。酸素と二酸化炭素と窒素といろんな成分が微妙に絶妙に混ざって、ちゃんと息することができて生活できるように神様がデザインしてくださった空気です。目に見えないものこそ大切だ。いや、サンテキジュペリという方は言いました。あの星の王子様を、書かれた方です。大切なものは目に見えないんだよ。本当に大切なものは目に見えないんです。目に見えるものは一時的なんです。草は枯れ、花はしぼみます。人間もその体をやがて朽ち果てて老いぼれて、そして死を迎えるでしょう。しかし魂、霊というものが存在するんです。目に見えません。しかし確かに皆さんのうちにもあります。あなたの人格そのものです。あなたそのものがその肉体の中に宿っているんです。肉体は仮の宿なんです。しかしやがて神様は本当のマイホームを天に用意しておいてくださいますから、そこに向かって私たちは旅をしています。女は荒野に逃げた、6節。そこには1260日の間彼女を養うために彼によって備えられた場所があった。イスラエルの民族、神の民と言われる方々、またキリスト者も神様によって備えられた逃れの場所が用意されています。そこに来ると悪魔でさえも襲ってくることができない安全な場所です。それが第一番であります。クリスマスをめぐっての宇宙的な戦いがそこに記されています。7節からのところには、今度は天における宇宙戦争が記されています。第2話を見てみましょう。7節。さて天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。すごいですね。これを宇宙戦争と表現せずに何と表現するでしょうか。天に戦いが起こるんです。そこでバトルが繰り広げられる。まさに SF 映画みたいなんですけども、しかしエイリアンが出てきたりとかカウボーイが出てきたりしないんです。大天使ミカエルと彼の使い天使たちが悪魔とその軍勢たちに立ち向かっていきます。実際いるんです。天使もいます。悪霊もいます。悪魔という存在も霊的な存在として確かに存在するんです。竜と言われていますが、この巨大な竜はすなわち悪魔とかサタンとか呼ばれていて、全世界を惑わしているあの古い蛇と呼ばれています。創世記の3章に出てきたあの堕落した天使にあります。はじめは天使の長として神の賛美を豊かに導く賛美リーダーとして用いられていました。しかし やがて思ったのです。神を賛美するのはつまらない、私を賛美させよう。おいみんな、神なんか賛美しないで俺を賛美するんだ、俺がすごいんだろ、俺を褒めたたえる歌を一緒に歌え。そう言ってサタンは堕落したのです。自分の名前が褒められるように、崇められるように、自分を中心とした自分の思い通りになる自分の国が来るように、神の御心ではなくて私が思い描いていることが全部その通りに、自分の思い通りに全てをコントロールして自分の王国ができるように、それがサタンが願ったことでした。悪魔の側に付き従っている愚かな者はその野望を密かに抱いて神に反逆するものとなりました。しかしここに決定的にもう勝負がついているということが記されています。大天使ミカエルと天使たちが悪魔とその悪霊たちと戦ったんです。ところがですね、どちらが優勢だったかというと、もう圧倒的に神様の方が強いんです。天使の方が強いんです。ここが多分エホバの証人とかいろんな方々との違いでしょう。いわゆるキリスト教の異端とかですね、そういうふうな人たちの教えですと、悪魔とか悪霊というのが神様と同じぐらいの力を持っているというようなイメージがあります。すごく戦々恐々として恐れている。しかし聖書はそんなことは語りません。神様の方がはるかに力強い方で最強無敵です。で、悪魔でさえも神様の許しがなければ何もできないんです。本当に弱っちいんです。神様の許可の中だけで動くことができるのが悪魔とか悪霊です。イエス様もおっしゃいました。でも悪霊たちがおじまどったんですよね。悪霊たちでさえ神がいらっしゃる、神がお一人だということを知っています。愚かな人間だけが神はいないとか目に見えないものを信じないとか言ってるんですけども、でもその反動でスピリチュアルブームが起こってるじゃないですか。人間は霊的な存在として作られてデザインされてるから、その霊的なものを失おうとするとその揺れ戻しが来るんですよ。で、結局占いとかですね、超自然的なスピリチュアルなんとかに頼るんですよ。しかしそれは非常に危険です。カルト的なもの、占い的な怪しいものにはまらないでください。風水だとかなんとか占いとか危険です。その背後に悪霊がいますから。特に当たるよっていう占いとかの方が危険ですよね。しかしここにはっきりと勝負がもうついているということが、もう土俵の外に出されてしまったんです。サタンが、もうお相撲さんのその相撲の勝負が決まったものなんですね。は、今日残ったパーン、もう勝負ついちゃったんです。巨大な竜、悪魔とかサタンと呼ばれて前世から惑わす古い蛇は投げ落とされてたんです、天から。その一味と一緒にサタン軍団はですね、もう地上に落とされちゃった、天にもう場所がなくなっちゃった。これが第2番です。これは宇宙戦争と言わずに何と言うでしょうか。天における天使たちと悪魔たちとの戦いが行われました。しかしあっという間に勝負がついて、悪魔とかサタンと呼ばれているものはその使いどもとともに地に投げ落とされたと記されています。偉大な盲目の詩人であられたミルトンという方は失楽園とか素晴らしい作品を書かれていますが、そのような悪魔の姿も出てきます。3つ目の場面を見てみましょう。宇宙戦争の3つ目の場面、10節からのところに、そのことが記されています。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。まずこの悪魔という方が、方というのも申し訳ない、そう言う必要がないですね。悪魔というものがですね、 なぜ何をしているのか、一体何をしている存在なのかということが記されています。私たちの兄弟たちの告発者と書かれています。訴えるもの、告げ口するものだと言われています。あの人あんなことしてるよ、神様、いいんですか、あの人あんな悪いことしてるんですよ、あの人自分クリスチャンだと言ってね、教会員だと言ってますけど、あんなことしてますよって言って告発する人です。それがサタンの仕事です。日夜それをやってるんです。24時間やってるんですよ。飽きもせずに、あの人はね、とんでもない悪い信者ですよ、もう信者と呼べる資格がないんですよ、あの人は聖書もちゃんと読んでないし、お祈りもしてないし、献金もしてないし、奉仕もしてませんよ。陰で隠れてね、教会から離れたところでものすごいなんかね、とんでもないみだらな本を読んでたりとか、いろいろしてますよ。訴えるんですよ、あなたのことを、日夜。それがサタンです。あの人もクリスチャンと呼べる資格がないんですよ、あれでもクリスチャンなんですかと、日夜サタンは神に訴えてるんですよ、あなたのことを。だからあなたの敵なんです、サタンは。あなたを何とかして貶めて一緒に地獄に引きずり落とす、するんです。それがサタンです。時にサタンは自殺へと人を誘うでしょう。早く死んだ方がいいんじゃない、絶対にサタンのそういう声に耳を貸さないでください。そういう時にこそ神が私に何をしてくださっているのか、その十字架にあっきりと明らかにされた神様の愛を見上げてください。神はあなたが初めからどんな人かっていうのをもう重々承知です。 100%120% あなたのことは完全に知られています。デザイナーですから、クリエイターですから、メーカーさんですから、あなたのどこの部分が調子悪いのか全部わかります。まあ、ストレスとかですね、この疲れてくると皆さんもどこかまず最初にこう調子がおかしくなる部分があるでしょう。例えば肩が凝ってきたりとか首が凝ってきたりする人もいるでしょうし、なんか口の周りにできものができたりとかですね、まあ、いろんな人が症状が出ます。その人の弱いところにそのストレスとか体の疲れが出てしまうんです。でそれは危険信号の一つです。でも体に出てくるのはまだいいんですけども、霊的な危険信号が出ているのにもかかわらず、それに気づかない人が多いんです。それを無視すると非常に危険な状況になります。ぜひそのような時にこそ十字架を見上げてください。11節に、どのようにすれば私たちがその悪魔に打ち勝つことができるのか、その秘訣が記されています。自分の力では絶対に太刀打ちできません。11節、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかったと記されています。子羊の血というのは、子羊イエス・キリストの十字架の上で流された血潮のことです。新しい契約の印として聖餐式の時にブドウの飲み物で表す、あのイエス・キリストの血であります。イエス・キリストの血というのはすごい高価なものです。そこに記されていますように、イエスの血すべての罪より我らを清む。今本当に日本中が放射能で汚染されているような中にありますが、でも聖書は放射能よりももっと怖いものがあるんだよと語っています。放射能はこの生身の肉体を滅ぼすことができるでしょう。でも魂を滅ぼすことはできません。でも魂を滅ぼすことができるものがあるんです。そして永遠にその人を苦しめることのできる、永遠の滅びへと追いやることのできるものがあります。それが罪と言われるものです。罪から来る報酬は死ですと聖書ははっきり語りますが、その死には2つの意味があります。肉体的な死と霊的な死です。人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているということを、その言葉を前回見たと思いますが、 しかしその罪にどう打ち勝つことができるのか、その秘訣もそこにあります。イエスの血、すべての罪より我らを清め。神社に行ってお祓いしてもらってもダメです。それも本当に表面的な誇りだけでしょ。心の中のこびりついた罪をどうやってそれお祓いできますか。水に流すことはできませんよ。体の赤だったら水に流すことができるでしょう。でも心の中にこびりついた赤とか汚れは洗い流せないですね。水に流せないです。神様ちゃんと覚えてらっしゃいます。全部。日本人は水に流すことが得意なんですけども、都合の悪いことになるとそのことに触れなくなってですね、知らない間にもう水に流しましょう、そんなことはもうそんなこと言わないでとか言ってですね、非常にこう自分には甘く人には厳しいんですよね。人のことは絶対に水に流せませんよ。あの人にあんなことされたとか言ってですね、ずっと覚えてるんですよ、根に持って。それが自己中心な人間の姿です。自分のことはすぐにかばう、でも誰かのことはまるでサタンのように告発する。あの人はあんなことする、とんでもない人だ、あの人はとんでもない人だ、あんな奴がどうして教会にいるんだとかって言う人もいますよね。気をつけてください。それはサタンの手下になっています。私たちは気づかないうちに人の悪口を言ったり、人の噂話をすることによってサタンの側に寝返っていることはないでしょうか。考えてみてください。どんな人でもあらを探せば、欠点を探せば全部出てきますよ、いろいろ。あら探し、欠点探しをするのが悪魔なんです。でも神様はまず皆さんの長所を、良いところを探してくださるんです。それが恵みの眼差しです。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると聖書は語ります。その言葉は口先だけの愛ではなくて、十字架ではっきりと明らかにされた愛です。イエス様はその両手を広げておっしゃるんです。私の目にはあなたは高価で尊いよ、尊いよ、私はあなたのために十字架に釘付けにされて死ぬほどにあなたを愛しています。私はあなたのために死ねます。歯が浮くようなセリフかもしれません、人間が言うならば。でも神様は実際にそれをしてくださったんです。本当に大真面目にあなたのために死んでくださったんです。世界中にあなたしかいなかったとしても、そのあなたのためにイエス・キリストは十字架にかかって死なれたでしょう。あなたのことを本当に愛してくださっているからです。そしてイエスのうち、すべての罪より我らを清める。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと聖書は約束します。第2コリント5章17節です。サタンがどんなにあなたのことを、お前はもうダメなクリスチャンだとかね、お前はもうダメだとかって言っても、それに意味を重ねないでください。イエス・キリストが私のために十字架にかかって全ての罪を葬り去ってくださっています。イエス様の血は全ての罪から私を清めるんです。私はもう許されているんです。償うこともできない、もう自己破産するしかない私たちがやり直すことができるようになった、ただ一つの理由は、イエス・キリストはあなたの罪の借金を全部身代わりに肩代わりして、もっと費用がかかったら私が代わりに払いますから、彼を許してあげてくださいって、そう取りなしてくださったからですよ。ご自分が贖いとして代金となって支払ってくださったからです。あなたの罪の代金を、もうあなたには罪がないんです。東が西から遠く離れているように、 あなたの罪を引き離す。そしてもうあなたの罪を二度と思い出さないとまでイエス様は聖書を通して約束してくださっています。あたかもあなたが一度もそんな罪を犯さなかったかのように、真っ白い雪よりも白い人生を、バージンロードよりも白い人生をあなたが歩んできたかのように、あなたを美しい素晴らしいものへと再び新しく作り変えることのできる、それが子羊の血です。子羊の血と自分たちの証しの言葉のゆえに彼に打ち勝った、そのように記されています。お分かりでしょう。人間が悪魔に打ち勝とうとするならば、まずキリスト者になる以外にありません。クリスチャンになる以外にありません。キリスト者にならずしてサタンに絶対勝てないんです。自分の力では。どんなに武道を習ってですね、いやとかってやってもですね、目に見えないんですから、もうどうしようもないですね。しかも超自然的な力を、霊的な力を持っています。ものすごい力です。人を本当に怒りの中に招くんです。憎しみの中に招くんです。敵意の中に招くんです。焚きつけるんです。そして戦いを起こすんです。お互いにお互いを殺し合うように仕向けるんです。お互いにお互いを必要とせずに、そして孤独の中を生きるように仕向けるんです。しかし自分たちの証しの言葉のゆえに彼に打ち勝ったと記されています。証しというのはキリスト教の専門用語だと思いますが、体験談のことです。特に信仰的な体験談を証しと言います。要するにこういうことです。ビフォーアフターです。教会に来る前の私はどんなチャランポランな人生を生きてたのか、でもイエス・キリストに出会った、まあ、どういうきっかけでどういうふうにこうイエス・キリストを信頼するようになったのか、そしてその後アフター、キリストに出会った後私の人生がどう変えられつつあるのか、これを語るのが証しです。実際に神様に出会って体験している人ならば誰でも話せることができるでしょう。でもいつも思い返していないとすぐ忘れてしまうことの一つでもあるでしょう。でも牧師がいくらあだこだと語るよりも、皆さんが体験談を話してくださる方が100倍力があります。誰も批判することができません。頭いい人もあなたの体験談だったら聞かざるを得ないんです。そして非常に魅力的にですね、私もそんな風な神様いらっしゃるんだったら信じたいと思う人が起こされてくるでしょう。自分たちの証しの言葉のゆえに彼に打ち勝った。私の罪のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったんです。そしてイエス・キリストは十字架にかかって葬られただけでなくて、3日目にお墓の中からよみがえられて生きていらっしゃるんです。私はその方を主として人生の主人として信じています。私はその方を救い主キリストとして信じています。私にとってイエス様はなくてはならない、ものすごく大切な、本当に私はイエス様なしで生きていけない弱いものなんです。でもイエス様は私のようなものを愛してくださったんです。その言葉が証しの言葉です。その言葉によって悪魔に打ち勝つことができるんです。すごいことです。宇宙に衝撃が起こります。一人の人が悔い改めてイエス・キリストを信じたら宇宙に衝撃が起こるんです。99人の悔い改める必要のない人が、あ、ごめんなさい間違えました。99人の失われた人がいたとします。あ、100人ので、その中の1人がですね、悔い改めたとします。イエス・キリストを信じるクリスチャンになったとします。そうしたら天で喜びが湧き上がるって書いてありますよね。天に衝撃が走るんです。サタンでさえもざわめくんです。また1人俺の手下が減ったと思っちゃうんです。また1人俺の手から逃れて天国に行ってしまいやがったなって言ってしまうんです。でもサタンという存在は非常にしつこいんです。クリスチャンになった後でも足引っ張ってくるんです。そして隙あらば狙われますよ。
好きあらば足を救われて、あっという間に未信者よりも悪い生活の中に引きずられていきます。未信者よりも最悪な心の闇の中に突き落とされていくことがあるでしょう。そんな時にこそ主の祈りを祈ってください。主の祈りの一番最初から順番に祈るとですね、これ誠に素晴らしい祈りです。天のお父さんと呼ぶことのできる子供とされた者の祈りです。それは自分が子供だからお父さん助けてという子供の叫びなんです。信頼の祈りなんです。お父ちゃん助けてよ、私を通して神様の素晴らしさが、神様のお名前が賛美されますように、サタンの国ではなくて自分を中心と自分の国でもなくて、あなたを中心とした神の国がまず私の心の中に来ますように、イエス様が私の心の王座に来てください。そして私の心の中が、私の家庭が神の国になりますように、私の職場が、私の地域が、この国が神の国になりますように。宇宙的な祈りです。天において神様の素晴らしい御心がなされているように、この地上でも神様の喜ばれることが行われますように、私の願いとか私の好みじゃなくて、神様が願われている計画が私の人生の中にもあまねく、誰と結婚するか、どこに住むか、どうするか、全部神様の計画だけがなりますように、全部神様に降参するんです、明け渡すんです。自分が握りしめて、私はこうしたい、こうするんだってやり続けるんじゃないんです。それはクリスチャンじゃないんです。手を離すんです。委ねるんです。全部神様に降参するんです。神様、私が自分でハンドルを切るととんでもない事故を起こします、助けてください。私の人生の舵取りをあなたに任せます。これからはあなたが私のリーダーとして、キャプテンとして、舵取り船長として私の人生を導いてくださいね。それがキリスト者のすることです。私の日ごとの糧を与えてください。もう超円高になって多くの企業が悲鳴を上げています。いつリストラされるだろうかという危機の中にいらっしゃるでしょう。どうやって家族食べていくんだという人もいるでしょう。でも私の日ごとの糧を今日も与えてくださいという素朴な祈りは、そのような一つ一つの必要に応えることのできる神に向かっての祈りです。罪を犯す者を、私に罪を犯してくる者を私たちが許すごとく、私たちの罪を許してください。そうですね、私のという祈りではなくて、この主の祈りは私たちのという複数形の祈りです。そして一番最後のお願いがありますよね。私たちを試みに、誘惑に合わせないでください。そして悪より救い出したまえと祈ります。実はこの悪というのは悪魔のことを意味しています。いろんな悪がありますけども、一番の悪は、その悪の根元は悪魔なんです。悪魔という存在から私を救い出してください。彼に打ち勝つことができる、勝利した本当に喜びのある生き生きとした信仰生活を生きたいと思いますか。せっかく洗礼を受けて教会に来ているクリスチャンなら、本当に誰もがあの人のようになりたいという人になりたいと思いませんか。魅力のあるクリスチャンになれる秘訣がここにあるんですよ。自分の力で戦うのは無理なんです。いくら罪と戦っても負けちゃうんです。ボコボコにされるだけです。ノックアウトされてですね、もうテクニカルノックアウトで立ち上がれなくなります。でもそこで祈ることができます。ノックアウトされてる状態で、神様助けてください、オルガにも私は自分の力で勝てると勘違いしていました、無理でした、私は自分で自分を救うことができません、だからあなたが十字架にかかってくださったことを感謝します、私はあなたがいなければ何もすることができないんです、息することも、そういう賛美があります。息することさえも神様いなきゃできないよっていう賛美があります。そうなんですよ、本当は私たちは自分の力で 息してると思いますが、これ神様が助けてくださらなくてもできないんですよ。本当自分の力で心臓を動かしてる人いますか？いませんよ。全部神様のおかげですよ。そして霊的に息を吹き返すことができる秘訣は、この主の祈りを自分の祈りとして祈ることです。悪いものから悪魔から救ってください。彼に打ち勝つことができるように、あなたが助けてください。心に合わせないでください。誘惑に合わせないでください。私は弱いんですから助けてください。神の力により頼むものは幸いです。その時に私たちは地上に落とされた悪魔と、その悪魔軍団がですね、自分の時の短いことを知って総攻撃をかけてきても決して負けることはないんです。そのことが記されています。地に落とされた悪魔とその一味はですね、激しくもう激怒してですね、女の子孫の残りの者、すなわち教会の皆さん、クリスチャンを標的にします。なぜか、クリスチャンがダメになったら世の中を全部ダメにすることができるからです。教会から光を取り去ったらもう世の中は暗いままですから。しかし皆さん、一番嫌な人に、ね、狙われているんですけど、勝利の秘訣を学びました。あとは皆さんがどうするかです。実際に神様に寄りすがって、神の御翼の陰で、神の力によって悪魔に打ち勝つ勝利の人生を生きることができるか、それともあくまでも自分の力だけで立ち向かおうとしてボコボコにされて敗北のクリスチャンとして終わるか、どちらかです。これ牧師であっても信徒であっても何も変わりません。牧師であってもちょっとでも自分の力に頼ろうとするとすぐひっくり返されますね。あっという間に誘惑に負けます。もう脆いものです。日夜キリスト者を訴えていたものはすでに天から投げ落とされています。キリスト者は子羊イエス様の尊い十字架の上で流してくださった血潮と自分たちの証しの言葉によって悪魔に打ち勝つことができます。しばらく1分ほどお祈りの時を持ちましょう。声に出せる方は神様の前に、ご自分の言葉で祈ってみてください。哀れみ深い天のお父様、主イエスキリストの父なる神様、私たちは目に見えないところで恐ろしいことが、ものすごい戦いが行われているのを知らなくて、そして自分の力だけで何とかなると、まだ傲慢にも神により頼むことをせず、自分勝手に歩み続けてしまう愚かなものです。しかし神により頼むことをやめた瞬間に、私たちは悪魔の餌食となり、憎しみの中に、怒りの中に、また底知れぬ失意の中に、
叩き起こされて、そして神様、勝利の人生というよりは敗北の負け組になってしまうことが多いと思います。しかし主よ、今日もう一度あなたがクリスマスの時にどのようにしてお生まれくださったのか、そして天で悪魔との戦いにすでに打ち勝ってくださった神の軍勢が私たちの味方として、その勝利の秘訣を教えてくださっていることをありがとうございます。この地上に叩き落とされた悪魔と、またその国はクリスチャンに向かって戦いを挑んでくることが記されております。これは目に見えない戦いですけれども、教会が魂の救いや人育てに熱心になるときに、いろいろな形で感じることのできるものであります。どうぞ神様、それぞれの日常生活において、いつも御言葉によって神の武具を身につけ、そして神様、あなたの御翼の陰に逃れることを通して、主の祈りを祈っていき、賛美を捧げていくことを通して、圧倒的な勝利者とさせてください。神様、せっかくあなたが選んでくださり、せっかくあなたが導いてくださっているこの素晴らしい人生ですから、どうぞ残された時、一日たりとも敗北の人生を起こることがないように、限られた時間です。また本当に私たちは何も良いものがありません。しかし主よ、権勢によらず、能力によらず、私の霊によってとあなたはおっしゃいます。どうぞ聖霊なる神が私たちの心を豊かに満たしてくださり、いつも天を見上げてキリストから離れることなく、この一週間も旅することができますように。そして神様、再びここに集められてくるときに、疲れ切った敗北の顔をしてくるのではなく、喜びと感謝に満ちたその勝利の顔を持ってこのところに共に集うことができますように。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。